質問はですね、どうしたら嫌な心をなくしていくことができるかと。
あの借りた CD にも、あ、CD、DVD か。
うん。
この前の先生のすごいな。なんか聞いたんだけど。
どうしたら嫌な心をなくしていくことができるのでしょうかと、まあ、結論から言うとですね、
もうお父さんと同じだ、ギブだ。
結論から言いますと、一向千年無量寿仏です。なんでかっていうことですよね。あの、嫌な心をなくすっていうことはですね、その自分にとって大事なものができないとなくしていくことはできないんですよ。そのなんていうんですかね、綺麗な自分と醜い自分っていう、
白い自分と黒い自分ですよね。
そうそうそうそうね、
うん、そうか、大事なものがわからないからこればっかりも見えちゃうの。
その自分の中で自信を持ってこれは私は大事にしているっていうものがあると、バランスよく黒い自分も認められてなくしていけるんです。今黒い自分だけを変えようとしてるんですよ、ね、嫌な自分が見えてきて嫌な心をなくそうとしていると。嫌な心をなくそうって言うと黒い自分だけこうなくそうと、でも白い自分が存在しないので自分の全存在が消えてしまうんです。つまり白い自分が存在しないんですよ、自分の中で。つまりこれだけは自信を持って大事にしてきたっていうものがないんです。
存在価値の低い自分しか見えてない。
つまり自分っていうものが、まあ、存在価値の低いものしか存在しないわけです。
高いもの、頑張っ、いろいろなこと頑張ってきたから、
いや、いろいろなことを頑張ってるんじゃなくて、うん、一点集中なんです。一向千年っていうのはね、いろんなことをやってっていうことじゃなくて、これ一つ大事にしてくださいと、
うん、がないんだ、
うん、
誇りにできるものがないの、今までやってきた中で、はい、一生懸命頑張るっていうのは
はい、何かね、その信じられるものがあったらいいと思うんですよ。信じられるものっていうのは世の中では道徳なんですね。私は道徳に従って間違ったことはやっていないっていうふうに、そこに、重きを置くっていうのが大事なんですね。だけど、うん、その自分っていうのはその道徳道徳から言って間違ったことをいっぱいやってますので、やっぱりね、こう白い自分っていうのを心から思えるためには仏法しかないと思うんですね。私は仏法にこれだけ時間をかけましたと、仏法を信じてこれだけのお金をかけました、心をかけましたね。
そうだな、仏法こそ白い自分を、
仏法こそ真っ白な教えじゃないですか。白法って言うんですから。
5年以上も聞いてきたんだよ白い自分になるように。そうだわ、これは自信持って、
まあ続けて聞いてきたっていうことはそれだけでやっぱり素晴らしいことだと思うんですよ ね。
そうそう、離れてった人いる中でね、私はちゃんと聞いてるよってね。
やっぱりね、それをもっと大事にしてほしいんです。自分の中で仏法を聞いている自分を、ね、仏縁深い自分と思ってね、大事にしてほしいんです。ね、そしたらまあこの世のいろんな嫌なものもですよ、どうでもよくなるじゃないですか。
本当ね、どうでもいいことで起こってる自分がもう本当にね、いや情けないなと思って。
それはどうでもいいことに、起こってるってことは、どうでもいいことが大事になってるんです。それ大事なものがないんですよ。自分の心の中でこれは大事だっていうものがないわけです。できればね、仏法を大事だと思ってほしいんです。
アクセサリー程度に思ってるんでね、
趣味の一環とかね。そうじゃなくて、仏法を心の中心に置いていただきたい。
生活の基盤にね、
仏法を大事に思っていただく、
うん、そうだわ。
仏法を大事に思うってことはですよ、仏法を求めている自分を大事に思うってことなんです、うん、仏法を聞いている今の自分を大事に思うってことなんです。仏縁のあった自分を大事に思う、前意識と会えた自分を大事に思うってことなんです。
すごいことですよね。
普通前意識に会えるってのはないんです。存在しないんです。
タナボタ式に会えてるから、
ね、求めても求めても得られないものなんです。
本当だね、ありがたみが私まだこう完璧に分かってない。
それはね、かけてる時間や労力があまりにも少なすぎるんです、仏法のために。
海山越えてない。
ね、だからやっぱり苦労してほしい。苦労っていうのは時間をかけてほしい、ね、その仏法のために時間やお金や心を割いていただきたい、
うん、そうだ、
ね、もっとこう仏法に思いを割いてほしい。
そしたら本当に白くなると思う。
ね、ああそうなんだ、自分っていうの、その仏法を求めている自分にもっとこう自信を持っていただきたいんですよ、うん、仏法を聞いている自分にもっとこう、ね、ああ素晴らしいんだなと思っていただきたい、ね、そうすると自分の中で間違ったことや嫌なことがあったとしても、そこに執着しなくて済むんです、ね、どうでもいいと思えるようになる。それは自分の中で大事なものがあるからなんですよ、ね、大事なものがあるってことは念、やっぱりずっとね、思いを続けていただきたいんです。この努力が必要なんですよ、ね、仏法に対して常に心を向けていただきたいわけです、ね、仏法のことを常に考えていただきたい、ね、こういう言葉があります、ね、そのある恋人がですね、ちょっとどっか出張に行くことになったと、ね、彼氏がね、彼女に対して君のことはね、思い出すからねっていつもね、思ってる、君のことをいつも思い出してね、頑張って働くよっていうふうに言ったわけです。そしたら彼女がね、そんなこと嫌だって言ったわけ、ね、思い出すようじゃ思いが薄いと、思い出さずに忘れずに思い出すっていうことは忘れている時があると。何を忘れないようにしたらいいのかと、何を思い出さないようにっていうことは常に心にかけていたらいいのかというとですね、仏法を求めている自分っていうのは、ああとても大事な存在なんだなと、ね、これは仏法の言葉にですね、肉体は仏法の器っていう言葉があるんですよ。 これはどういう意味かというと、人間ですね、生きているのは仏法を聞くためなんだ、ね、だから仏法を聞くためには生きていないと聞けないんです。だからこの肉体があるのは仏法というものを治めるために存在している。だからあなたはこれからも仏法を聞くために、ね、この肉体を大事にしてほしいんです。ね、そんなね、もうご老体だから早く死ぬとかね、もう死にそうだとかって思わずに、
危ないもんです。
ね、長生きするように考えてください。どうしたら長生きできるか、そんな諦めてほしくないんです。
そう。
ね、長生きするぞと。いや、
元気でない、ね、
長生きする何のためにかと、一日でも多く仏法を聞くために長生きしていただきたい。さあ、私たちは無常の身ですから、いつ無常がやってくるかわからない、死がやってくるかわからない、でも少なくともですね、この肉体が存在している間はあなたのその肉体を大事にしていただきたい。何のためにか、仏法を聞くためになんです、ね、だから何を忘れないかって言ったら、私の体を大事にすることを忘れてほしくないです、ね、自分の体を何のために大事にするか、これからも仏法を聞いていくため、ね、そして自分の中で今までね、思い出していただきたいことは、何年仏法を聞いてきたかなんです、ね、それは間違いなく自分が、ね、続けてきたものじゃないですか、ね、その続けてきた期間、それはね、自分というものがですね、仏様から大事にされてきた期間なんです。だからそういう自分をもっと大事に思っていただきたいんです。そうか、もうねえ、聴聞してきたんだと。だから聴聞できるのが当たり前になってるんです、ね、当たり前じゃないんですね、人心受けがたし、今すでに受く、仏法を聞きがたし、今すでに聞くと、ね、生きているっていうことも当たり前じゃないし、仏法を聞けるっていうことも当たり前じゃないんです。その聞きがたい仏法を聞けた、ね、5年間聞けたと、それは素晴らしいことじゃないですか、ね、誇りに思ってほしいんです。仏法を聞けた、その時間ずっと聞き、ね、聞き続けることができた、ね、いつね消えるかわからない、そういうご縁の中ね、過去を振り返ってこんなにも長い間仏法を聞き続けていくことができた、そんな自分をもっと大事に思っていただきたいんです。そうすれば嫌な心も捨てられます、ね、自分の中で大事なものがあるんだから、ね、どうでもいいことを大事に思う必要はないじゃないですか、ね、だから仏法さえ残れば他は別に捨ててもいいんですよ。だから整理も進むと、一向千年無量寿仏、ね、仏法一つに心が向けばそれ以外のことはどうでもいい、ね、
執着もなくなるね、うん、
どうせ死んでいく時には何一つ持っていけないんです。私の御所を本当に助けてくれるのは阿弥陀仏しかおられないんですね。いつ死ぬかわからない、そういう中で本当に私というものを最後まで見捨てずにですね、支えてくれるのは阿弥陀仏という存在なんですよ。その阿弥陀仏だけが私のこの魂を救ってくれるわけですね。 それがね、ご縁があって5年という時間をですよ、聞けたと。それはね、それだけ阿弥陀様からですね、心をかけていただいたっていうことじゃないですかね。素晴らしいことです。自分ってね、とても大事な存在なんだなと、こう思っていただきたいんです、ね、そう思ったら、死んで置いていくものなんてどうでもいいじゃないですか、ね、捨てる
イコール
そうそう、そうそう、大事なものは捨てない、どうでもいいものは捨てる、どうでもいいものを捨てられないから苦しんでるんです、ね、どうでもいいものを捨てると自分の存在が全て消えてしまうから捨てられないんです、ね、大事なものさえ残ればどうでもいいものなんてどうでもいいじゃないですか、ね、そのどうでもいいものに執着しているっていうことは大事なものがないんです。いや、大事なものがないんじゃなくて、大事なものがあるはずなのに見えてないんです。
本当に5000人無料中継に生まれた
な。一向千年無量寿仏になかなかなれないから、私たちはこのお仏壇とかを通してね、見るんです。浄土を見る、阿弥陀仏のことを思い出すご縁が必要なんです、ね、たとえこれのご名号が違うものになっていたとしてもいいんです。阿弥陀様だと思って思い出してほしいんです。ねえ、これが南無阿弥陀仏がですよ、他の何かになっていたとしてもいいんです。これがね、他の文字だったらダメなんだとかじゃなくて、私たちは方便なんですか、これは。字だって方便なんです。字が助けてくれるわけじゃないんです。大事なことは教えなんですね。阿弥陀仏の教えを聞いているかどうか、阿弥陀仏のことを思い出すかどうかなんですね。だから阿弥陀仏のことを思い出すご縁として手を合わせればいいんですよ。そこで、ね、どうせちょっと目が悪くなるとね、この真ん中に書いてる文字なんてよく見えませんよちょっと高いところだとよく見えないですよ、私のこの視力ではね。なんて書いてあるのかな、
遠いところ見てた。
そうそう、遠いところだともう見えないですよね。
ブワーッとしてなんか二重に見えたよ、ね。
でも大事なことは、そこで阿弥陀仏のことを思い出す、ね、阿弥陀仏のことを思い出すということは、自分のことをね、ああ自分でとても仏法を聞けて、ね、そして仏様から大事にしてもらったんだなっていうことを思い出すご縁にしていただきたいです。この浄土を見るたびに、ああ私にも白い部分があったんだと。これはね、仏法が聞ける自分っていうのはね、白いものが存在していないと聞けないですか、
うん、
私の中に真っ白なものがあるんです、ね、これを蓮華に例えられるんです、
うんね、
蓮華の中でもですね、フンダーリー家って知ってます？踏んだり蹴ったりじゃないです
よ3000年に一度の百蓮華の花です。
真っ白な花、真っ白な、ね、真っ白な蓮華の花、どこに咲くか、ドロドロの泥の中に咲くんです。 私の汚い心の中にですね、仏法を求めている心っていうのはね、真っ白な心があるんです、ね、その真っ白な心が仏法を求めさせている、ね、私たちその仏法を聞けるのは自分の力じゃないんですよ。阿弥陀仏のお力によって仏法が聞けるんです。その阿弥陀仏のお力によっていただいた真っ白な心によって仏法が聞けるんですよ。それ以外はね、もう嫌な汚い心しかないわけですよ。真っ黒、真っ暗な心の中に、そう、あります、あります。なかったらもう聞けません。それがね、全くなかったらですよ、今頃プリプリプリプリ怒って聞かないですから。もう聞きたくないってね、あの人のあの話し方が嫌だ、あの喋、ね、り方が嫌だとかってね、ような感じで聞けなくなります、ね、いろんな苦しいことが、辛いことも乗り越えて聞けたのが、それはね、真っ白な心が私の中にある、ふんだーり系があるんですよ。ふんだーり系ってあるじゃないですよ。ふんだーり系があるんです、ね、
素晴らしいね。
ね、フンダーリー系の力によって、真っ白な心によって私たちはですよ、聞ける。しかもね、この中にはどう書いてあるか、教行信書行間にですね、次のように教えられている。284ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、安楽宗に湧く乾仏三昧経にのたまわく、父をすすめで念仏三昧を行ぜしむ、お父さんであるね、常煩悩に念仏三昧、念仏三昧っていうのは聴聞のことです。聴聞を勧められた、ね、じゃ あお父さんである、ね、常煩悩はですね、お釈迦様に次のようにおっしゃった。仏智の家督、真如実相、第一義空、何によりでか弟子をして、これを行ぜしめたる、ね。なんで仏様の素晴らしい心の境地を直接体験できるような修行を進めないんでしょうかと。そしたらね、お釈迦様はお父さんに次のように言ったと。それはですね、諸仏の家督、無量人名の境界、人数、下脱増します。これ凡夫諸行の境外にあらざるがいえと、ね、仏様の素晴らしい悟りというのは、これは仏様が仏智をいただくことによって得られるものであって、一般の人間がですね、求めることのできないものだと、ね、凡夫諸行の境外ではない。だからあなたお父さんにはね、聴聞を勧めるんだですね。そこでお父さんである常煩悩はお釈迦様に次のようにおっしゃったと、念仏の功徳、ね、聴聞とは、聴聞、仏法を聞き続けていくっていうことはどういうことなんでしょうか。それに対し、お釈迦様はですね、常煩悩に対して、イランリンの方、私有油順ならん、イランリンっていうのは、もう嫌な心がですね、もう胸一面に覆ってるようなこう状態、ね、イランリン、法私有友人というのは、もう心の中にイランリンという臭いね、嫌な心がですね、もう充満していると、ね、ところがたった一本のですね、ふんだり系があった。これはいわゆる文法師、ね、仏法聞こう、聞いていこうという心、根源ありといえども、なお未だ土を揺らす、私の心に植えつけて、植えついてはいるもののですね、私の中でそのフンダーリー系の存在が自覚できてない、
うん、
ね、そのイランリンただ臭くして芳しきことなし、ね、もう嫌な心がですね、次から次へと出てくると、
う
もしそのケカを断ずることあらば発狂して死んでしまうと、そのね身を食べたならばですね発狂して死んでしまうようなもう毒が含まれていると。だけど長門を続けていくことによってですね、先端の根下踏んだある池がどんどん成長して、そして私の心にこの踏んだある池の存在がですね、気づいたというかはっきりと知らされた時に光景象徴にしてついによくこの林を外変して、あまねく皆こう見直しむ、この嫌な心が1年でなくなる。
嬉しいこと書いてあるね。
こういうふうに教えられている。
姉ちゃんのこと書いてあるんですここに。
だからこの踏んだり池を成長させることこそ、嫌な心をなくす一番の方法なんです。でこの踏んだり池を成長させるためには長門が必要なんです。だから仏法は肉体や仏法の器で少しでも長門してですね、花を育てていっていただきたいんです。踏んだり池を育てていただきたい、ね、その踏んだり池っていうのは私の心を浄化してくれる。それはまだね自覚はないけれどもあるんです。あるからね仏法が聞けた。それを長門を通して成長させていく、これが大事なんです。そうすればこの踏んだり池の力によって嫌な心は1年で消える。そういう時が来るってことです。これを仏教で信心欠如とか一年とか一年ぽっき入症状死寿とも釈死とかね、こういうふうに言われるわけです。だから私たちはどんなに苦しくても辛くてもこの一年までは長門に励んでいただきたいわけね。今嫌な心があるいいんです、そんなのどうでもいいんです、ね、踏んだり息の力で消えるから。
その嫌なことが起こってしまった時にはってこうなんか南蛮座について仏様を思えば、
はい、
楽になるのは本当ですね。で
も、本当にそう、
よく分かんないけどああって南蛮座って思ったら
そうそうそう、阿弥陀仏一仏に心を向けてください。阿弥陀仏に心が向くっていうことはね、綺麗な世界に心が向くっていうことなんです、ね、
そういう力がある。
そうそうそうそう。だから一向千年無量寿仏です。阿弥陀仏一仏に心を向けていただきたい。苦しいこと辛いことがあった時は仏様のことを思い出していただきたい。阿弥陀仏のことを思い出していただきたい、ね、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と阿弥陀仏のことを思い出していただきたいんです。そうすればね消えます、嫌な心。結局それは長門で聞かせていただいたことがですね、この南無阿弥陀仏という行為によって思い出されるからです。今まで聞いてきたこと教えの一つ一つがですね、目には見えない形となってですね、心の中に収まっているそれが南無阿弥陀仏とい う一つのご縁によってですね思い出されるわけです。で消えていくと。だから何にも聴聞していないのに南無阿弥陀仏と言ったら消えるかというと消えないわけです、はい、仏法を聞いてきたことをやっぱり思い出してですね、そして嫌な心を消していっていただきた
い。随分育ててもらってるよね。 の芽が伸びるように見えないだけに
フンダーリー系が育ってますか。
フンダーリー系がね、育ってるよ。
真っ白なね、レンゲの花が私の心の中でありますので、これが真っ白な自分ですか、ね、混じり気なく真っ白です。それは私が奔放してきた、それが一つの証ですからね、フンダーリー家があると、
うん、あーすごいすごい、ね、
だから嫌な心もどうでもいいと思って捨てていってください、ね、やがてね消えますから、このフンダーリー家が完全に成長したらね、私の心の中で嫌な心が1年でズバーッと切り捨てられますか。もう起きてこなくなる。まあ実家が残ってるからね、縁が来るとまあなんていうんですかね、こうまあ習慣でやっちゃうかもしれませんけど、その習慣もやがて消えていきます。ものすごい力が踏んだあり池にあるんですね。それは長門というご縁によって育っていきますので、やっぱりね長門に励むとこれ以外にはない、ね、
他のどこでもこう教えてくれるものがないものね、
はい、
日本の中にしかないし、それだけの力あるね、全知識だからこうやって変えてもらえたんだよね、
うん
うん、
ですからね、これからの一向千年無料中、うん、どこ行ってもね、別にこの言葉はどうでもいいですから、ね、生阿弥陀仏言おうが、南無法蓮華経と言おうが、南無釈迦牟尼仏と言おうがですね、その言葉はどうでもいいんです。大事なのは思っているものが何か、心で思っているものが阿弥陀仏かどうかなんです、うん、阿弥陀仏の教えかどうかなんです。その教えを聞いているなら何を言おうか関係ないんです。大事なことはそれを思い出していくことがあるんです。ご縁としてね、仏様のことを思い出していただきたい。一向千年無量寿仏、一向千年無量寿仏です。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。